こんにちは。今回はですね、伸び伸びだけが良い育て方とは限らないんじゃないかという視点で、プレッシャー、圧ですね。これをどう成長に生かすか、共有してもらった資料をもとに探っていこうと思います。
はい。
スポーツ科学とか、あと心理学の研究が結構中心になってますね。今回のゴールは、なぜその適度な圧っていうのが有効なのか、それと具体的にどう使っていけるのか、そのあたりを明らかにすることです。早速ちょっと深く見ていきましょうか。
そうですね。プレッシャーって聞くと普通はこう避けたいものとかパフォーマンスを下げる敵みたいに考えがちですよね。でも、お預かりした資料を読んでみると、むしろこううまく設計された圧っていうのは能力を引き出して成長の、起爆剤にさえなり得るんだと、そういうことが示唆されてるんですね。そのメカニズムを、見ていくのは非常に面白いなと思いました。
ではその圧が人を伸ばすっていうのは、どういう仕組みなんでしょう。資料にはいくつか心理学的な根拠が挙げられてますよね。例えば最適覚醒ローベルってありましたね。ヤーキーズ・ドットソンの法則でしたっけ。
あ、そうですそうです、あの法則です。なんていうか、リラックスしすぎても最高の力は出ないし、
わかります。
かといって逆にこうストレスが強すぎてもやっぱりパフォーマンスは落ちちゃう。その集中力とパフォーマンスがこう一番高まるピークになるようなちょうどいいゾーン、スイートスポットがあるという考え方ですね。
なるほど。その最適なゾーンを、見つけることが鍵になると。
ええ、でさらに重要だなと思ったのがプレッシャーをどう捉えるかっていう点です。資料だと、TCTSA 理論、脅威と捉えるか挑戦と捉えるかっていう理論が紹介されてましたけど。
ああ、はいはい。
同じ状況でも、うわ、これは脅威だって感じるのと、よし、これは乗り越えるべき挑戦だって捉えるのでは、もう心臓の動きからホルモンの出方まで体の反応が全く違ってくるそうなんです。
へー。ということは挑戦だって捉えられると体はむしろこうパフォーマンスを高めるモードに入るみたいな。
まさにおっしゃる通りです。で、面白いことに経験を積んでいくと脳が困難な状況を挑戦だって解釈しやすくなる、そういう傾向もあるみたいですね。それに加えてもう一つ、耐圧トレーニングという考え方。
耐圧トレーニング？
はい。これは計画的にある程度コントロールされたストレス状況をわざと作ってそれを経験させる。そうすることで本番でのストレス反応を和らせるっていう、いわば心のワクチンみたいなアプローチですね。
なるほど。それが普段伸び伸びだけでやっているといざ本番っていう時に力を発揮できないケースがあるという話につながるわけですね。
そうなんです。
いつも快適な環境での練習に慣れすぎていると試合みたいなこう急に強いプレッシャーがかかった時に脳が対応しきれなくなっちゃう。
ええ、まさに脳が状況をやばい、脅威だと判断しちゃうとですね、本来スキルを発揮するために使うべきワーキングメモリー、頭の中の作業スペースみたいなものですけど、
はい、
それが不安も処理したり自分を守ろうとしたりすることに使われちゃうんですよ。その結果、普段なら絶対しないような簡単なミス、いわゆるチョーキングってやつですね。これを引き起こしやすくなる。
ああ、ありますね、そういうこと。
それと、もう一つ、やっぱり厳しい局面を乗り越えたっていう経験が少ないと、自分ならやれるはずだっていう感覚。自己効力感でしたっけ？
自己効力感、はい。
ええ。それも育ちにくいんじゃないかと、そういう側面も指摘されてましたね。
なるほど。じゃあこのプレッシャーへの弱さみたいなものを克服するために具体的にはどんな手がかりが資料には示されてるんでしょうか。どうやってその圧に強い心を育てていけばいいのか。
まずはですね、その人にとっての最適な圧のレベルを見極めることですね。資料では主観的なきつさで言うとややきついと感じるくらい、RPE っていう指標で6とか7ぐらいですかね。
少し息は上がるけど会話はなんとかできるくらいの。
あ、そうですそうです、それくらいの負荷が目安とされてますね。そして日々の練習の中に意図的にマイクロストレス、小さなストレス要因を組み込んでいく。
マイクロストレス、
例えば、わざと不利な状況を設定してみるとか、あるいは時間制限をすごく短くするとか。
なるほど。小さなストレスを日常的にということですね。
はい。 ただいきなり極端な難しい状況じゃなくって、最初はこう成功体験を積みやすいような、少し頑張ればクリアできるよ、そういう挑戦を設定するのが大事です。
成功体験が大事。
そうなんです。やればできる感を育てていくと。それと非常に重要だと思ったのが、ミスした後の対応です。資料ではミスしてから、15秒以内、かなり短いんですけど、
15秒、
その間になぜミスしたのかを本人にちゃんと言葉にさせて、ですぐに再挑戦させる、即時フィードバックですね。これで失敗への対処能力が高まっていくと。
へえ、即座に言語化してすぐやり直す。
そうです。あともう一つ興味深かったのが、セルフトークの活用です。
セルフトーク、自分にかける言葉みたいな。
ええ、プレッシャーを感じ始めたなっていう兆候があった時に、例えばよし集中力が高まってきたぞとか、これはパワーアップの合図だみたいに、その状況を肯定的に捉え直す言葉を自分自身で作り出して、それを唱える訓練ですね。
なるほどなるほど。プレッシャーの感じ方そのものを自分でこう書き換えていくみたいなイメージですかね。
まさにそういうことです。
さて、これらの点を踏まえていくと、もしかしたらあなたにとってもプレッシャーとの向き合い方が少し変わるかもしれませんね。単にこう避けるべきものじゃなくて、成長のために意識的に設計して活用していくものなんだと。
そうですね。
資料の最後にあったチェックリストなんかも、日々の実践を振り返るのに役立つそうです。練習中に心拍数が上がるような意図的な負荷はあったかとか、ミスした時すぐに原因を言葉にしてすぐやり直したかみたいな問いかけでしたね。
ええ、ありましたね。これらをまあもっと大きな視点で見ると、単にストレスに耐えるってことじゃなくて、困難から回復して適応していく力、つまりレジリエンスですね。これを積極的に育てていくアプローチなんだと言えると思います。資料も最後は、圧に慣れた者こそ勝負をせすとかなり力強く締めくくっていました。
確かに。
では最後にですね、あなた自身にちょっと問いかけてみてほしいなと思うことがあります。あなたの目標達成とか、あるいはスキルアップのために、日々の生活や練習の中で意図的に加えられる管理可能な小さな圧、つまり挑戦は何でしょうか。どこにその小さな挑戦を設定できそうでしょうか。